エンタメ界のケースケ本田、東京魅力放送局。皆さんこんばんちは。
はい、じゃ
第 178.5 回目の配信です。はい、私東京ミルフォルの新庄ひと
ちゃん松2018です。
この配信は滋賀の2人が主に映画漫画ゲームアニメについて思いつくわけでお声がかかるわけでございます。はい、今回は、
はい、
お便り会ですよ。
ほうほうほうほう。
なんで、
はい、
もう今回もたくさんのお便りいただいてますんで、
はい、
どんどん読んでっていいですか。
はい、いいですよ。
はい、はい、では早速読ませていただきたいと思います。はい、まずはこの方、
はい、
ツイッターで出てきました。はい、カバごはんさん、ありがとうございます。
カバごはんさん、はい、ありがとうございます。
タクシー運転手、ラストは行きとか行方不明ではなく国が信用できないので身バレを防いだのかと。
死んじゃったんでしょ。
あ、死んじゃってたんですけど、タクシー運転手の最初の最後 あの運転手さんが身を消したのは、いや一応あのほら映画内だと死んだんじゃなくて一応20年後
も生きてて、はい
はい、がその身バレを、身元がバレると国家反逆罪的なことになるんで、まあ、姿を隠したんじゃないかなっていう説です。
え、はい、死んじゃってたんでしょ。これ実際は、ね、何言ってんのか分かんないんです。
実際はね、あ、そのタクシー運転手さんのモデルになった人がってことですか。
うん、
ちょっと映画のラストでですよ。
なんか出てこない理、ああそういうこと。そうそうそう、だからだって事実じゃん。
事実ですけど、最後 に平和になってドイツ人記者の人が、いや実は20年前にこんなことがあって、その時にお世話になったタクシーの運転手さんに一言お礼が言いたいですみたいな。
ああ、実際は亡くなってたけど、お話上はあのまあまあまあみたいな。そうそうそう、
まだ平和に運転手さんやってて新聞で見て知るみたいな話じゃないですか。
でそれ、あ、そう、あ、そういうこと。
そうそうそうそう、
身バレを防ぐために、うん、
まあまあそうなんでしょうけど、すいません、僕今ぶっちゃけていいですか。
うん、
読もうとしたお便りの別のやつ読んじゃいました。
な、全然な、な、なに、なに、意味が分かんない。え、
あのカバごはんさん、マジでごめんなさい。
どういうこと。
え、カバごはんさんのご意見としては、うんうん、タクシー運転手のラストっていうのは、いやまあ単純にそのね、そ、映画的な演出で、
あ、
じゃなくて、はい、いや実際に命の危険があったから、まあ、身を隠したんじゃないですか、名前も告げずに去ったんじゃないですかっていう。
映画的にはでしょ。
映画的に。
ああなるほどね。あ、それは分かる。それなら分かった。
すいません。
お便りを間違えたってどういうこと。
お便りのね、この景気のいいやつから読んだったんです。
いや全然全然、全然
な、何、ちゃんまつさんは気にしなくていいの。
何をどう間違えたの。
ちゃんまつさんも聞いてる人も気にしなくていいです。僕だけがちょっとあって思っただけです。
ああ、読む順番ってこと。
すいません。
ああ
すいません。
いや、それはいい、
構成上のです。すいません。
いや、なんか川ごはんさんの言ったことと全然違う内容を言ったわけじゃない。
大丈夫大丈夫、大丈夫、それはすいません。はい、
気をつけて。川ごはんさん、ありがとうございます。
川ごはんさん、ありがとうございます。
はい、まあ確かにその通り。
今回からあのラジオネームが変わったのでね。
確かにその、確かにその通りでしょ。身バレを防ぐこと
だと思います。
はい。
続きまして。笠瀬さん、ありがとうございます。はい、6月1日はビューティフルデーの日。
はい。
気になった作品を取り上げてくれるさすが冷蔵庫マンさん。
はい。
はい。ビューティフルデー。ホアキン・フェニックスの映画。
はい。はい、
僕実は今日あたりでも見に行こうと思ったんですけど、結局行けてません。どうですか。
行きました、私。
お、行きましたか。どうですか。
うちらにはまだ早い。
まだ早い。あれ、冷蔵庫マンさんは絶賛してましたけど、人生でベストにいくつかに入るみたいな、そんな話までしてましたけど、
ぐっすり眠らせていただきました。
あ、そうですか。
ええ、
おねんね。
はい、交渉。
交渉ね。
うん、
あ、なるほど。で
つまんなくはない。
交渉
難しい。
スピルバーグ映画だと思ってすげえ娯楽作を期待して見に行ったシンドラーのリストみたいな。
ああ、なんか そういう感じ、そういう感じ。
なるほど。
うん、いや、つまんなくはないけど、
はい、
難しいなって感じだった。
わかりました。ちょっと僕も今週中に見に行ってみます。
はい、
ありがとうございます。かまごはんさん、
はい、
またまたありがとうございます。肉地図コラボ会拝聴。
はい、
ちゃんまさん、どこの若手芸人ですかってことで。はい、
おー、最初にラップ歌っただったんですね。
ちゃんまさん、
もう何歌ったか覚えてないけど。
僕もよく覚えてないです。
よく覚えてない。
ロングランでした。ロングランっていうか、長丁場でしたもんね、あそこね。あの、
交際して性交渉、それとも性交渉して交際だ、思い出した。
知らない。どっちが先かみたいな話ですか。
そうそうそうそう。
交際して性交渉、交渉
それとも性交渉して交際。交際
知らんがな。山田さんはね、 ラッパーですもんね。
ラッパーの前でラップを歌うっていう。失礼だよ、
ね。ちゃまさんも埼玉のラッパー3に出てますもんね。
あ、そうそうそう。
出演者ですから、
ね。そうそうそう。いや、別にラッパー役で出てないけど。
ロードサイドの出演者です、ね。はい。ありがとうございます。はい。続きまして、名古屋の梅次郎さん。
はい。
ありがとうございます。はい。第173回、俺たちの冷蔵庫マンさん、交流会を聞きました。はい。映画トーク、オーローでした。
はい。
しかし、今回ご不在の方の心の叫びが聞こえました。なぜだ、なぜこの番に俺がいないのだ、クソ。ぜひ近いうちにリベンジを。ストリートオブファイヤーの大ヒットは本物だについて。はい。僕がいなかったんです。
冷蔵庫マン。ああ、そうだっけ。
そうなんです。
ピンキーがいないかと思った。
そう、ピンキーと冷蔵庫マンさんとちゃんまさん。
ああ、そうかそうか。あ、全然もう覚えてなかった。
もう冷蔵庫マンさんの時のピンキーは空気でした、ね、いかに目立たずにいられるか、
バレないようにしてる
か。たまに振られるけど振らないでくれって全力で願ってるピンキーが見ました、
ね。そう、心力いなかったね。
そうなんですよ、うん、冷蔵庫マンさんの時にだからそのいろいろとお話ししないことがあったんで、痛かったんですけど、次回は夏ですか。
そうですね、
はい、冷やしん坊。
冷やしん坊。冷やしん坊。そうですね、夏だからそろそろじゃねえかよ。
だから夏のあれですよ、
そろそろじゃねえ、夏休み映画。いや、このタイミングだろ。おい、
そうそうそう、
今日だろ、今日、今だろ、
今7月ですよ。7月に入って第1週、
呼ぶの忘れた。
ああ、そうだった。それどころじゃなかった。
申し訳ない。
いや、
来週か再来週ぐらいかな。
次回だよ、また、ね、うん、はい、来ていただいてね、
はい
はい、あれですよ、7月といえば冷蔵庫マンさん単独ライブがありますもんね、
うん、
前も見ていただいた時、
はい、7月22日、
はい、7月22日日曜日ですよ、
はい、
平成最後の夏をね、極寒にしてやるっ
す、うん、いや、面白いと思いますよ、
ね、
はい、
僕も見に行きたいんですが、
はい、
はい、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。次まして、あ、トップガンときたなら梅次郎さんですね、これね、はい、別の、ツイートできてます、はい、トップガンときたらベストガイモーってことで、
やっぱり、
ね、梅次郎さん、すみません、これね、実は配信される前の段階から来ていたんです。
うん、さすが。
予告の時点で、予告でトップガンやりますって言った時点で来ていた。
もう、やっぱ、トップガンとベストガンセットだね。
ね、聞いていただいた回は、方はお分かりになるかと思うんですけど、ベストガイがオチだったんです。オチを先に言っちゃうお客さんみたいな。
ダメダメ、早い早い
って。落語のオチ先に言っちゃう。やじっちゃうお客さんみたいな。
は
い
は
い、
まあ、ベストガイはもうセットだ。しょうがない。
多分悪気はなかったと思うんですけど、はい、たまたま、先読みしてしまったっていうことで、
はい、
ありがとうございます。一応ね、トップガンとね、はい、トップガンできたら日本版トップガンということでベストガン、はい、はい、ありがとうございます。塚さん、ありがとうございます、
はい、
冷蔵庫マンさんが素晴らしいプレゼンをされていたビューティフルデイ、犬ヶ島、この2作品早く見たくてしょうがないです、
はい、
それとピンキーさんも出演されていましたが、ピンキーさん、鉄山崎さんに続くニュータイプでも神の子でもなかったですね。ピンキー声の子、普通の子。ピンキーディスられてます。ピンキーがいかに空気だったかという。
ピンキーは次の週のために貯めてたから、
ね、そうなんです。
新庄をディスるためだけにずっとあいつは地に潜ってたから、
ね、はい、次の塚さんのツイートがですねあります、
はい、
今回ピンキーさんの魅力が前回のこの花期間会出演時に比べると、嘘のように失われていましたが、それはそうだと思いました。それはそうだ、思い出しました。ピンキーさんの土俵はアニメ。次回何かしらやるであろう、アニメ界でのピンキーさんの活躍に期待しております。
あ、
これがあのピンキー界の配信前です。
あ、もう大活躍です
よ、ね、大活躍、そして3つ目の塚さんの感想、
フェイト
界拝聴しました。
フェイト界じゃねえんだ。
フェイト界じゃねえんだ。ピンキーに映画を見せてみた回です、
はいはい、どうでした、どうでした塚さん。
フェイトのあのキャラについてもっと知りたい、その思いから関連作品にどんどん手を出すピンキーさんの探求心、純粋に素晴らしいと感じました、
はい、
映画は踏み台8割アニメ語りでしたが、細けいことはいいんだよ精神でいきます。楽しい配信ありがとうございました。あと今回は紹介したくなるような香ばしい名言がなかったようで、ピンキーさんのピュアピュアな声の朗読が聞けず少し残念でした。
あ、そうだ、朗読コーナーね。
配信最後に紹介されていた四つ葉と彼が気に入ってくれたら破壊力高い朗読が今後聞けるかもと期待しちゃいます。
あ、
そうですね、
そうですね、
まあ、ただ新
庄に切れる朗読コーナーを、
朗読コーナーはなく新庄に切れるコーナー、
はい、
はい、いろいろ引き出しがあるんですね。
四つ葉とに関して
なんですけ
ど、はいはい
はい、はい、
四つ葉とだと思うんです。
ええ、あの主人公の女の子は四つ葉ちゃんですね。
四つ葉とじゃなくてイントネーションがね、
イントネーションがね、
四つ葉とじゃなくて四つ葉と、
あ、はいはい、
タイトルは、
はい、
だから四つ葉とじゃなくて四つ葉とです。
確かに角川の CM でも、コミックスの CM でも四つ葉とって言ってた気がします。
あのコミックスの目次を見直すとですね、
はい、
四つ葉となんとか全て、
はあ、なるほどね。
だから四つバトっていう風に言いがちだけど、
箱なし弦と俺物語みたいな感じですね。
全然いい、まあ、そうだ、
トラッカーと丸々みたいな。そうそう、
だから四つバト何々だから、タイトルは四つバトじゃなくて四つバトなんです。
はいはいはい、はい、
っていうのをこの前気づいた。
わかりました。僕のアクセントが間違っていたという話。四つバトです。
四つバトでいきましょう。
はい、はい、ありがとうございます、
はい、
続きましてまたまたカバごはんさん、ありがとうございます、はいはい、ミルホール奏曲映画火花公開3、公開3週目に豊洲で見た時も JK もおっさんもジジバも合わせて70人は入ってました。
お、結構入ってる。
未成年に手を出して極楽山本は10年干されたのに伊藤は点点点。
伊藤さんその辺うまくうやむやにしたよね。
うやむやにしましたね、うん、まあ、でも伊藤さんは3000円と腕時計を渡して和感をしたという。
そんな細かいことは覚えてねえよ。山本もだってお金落としてるじゃない。
山本さんはちょっとね強制だったので。
あ、そういうことか。
酒を飲ましてとか。
ああ、それは良くないね。
純教純合感みたいな、うん、そういう話だったので、うん、ちょっと、
いや罪が重い。3000円と腕時計だったらいいのかっていう話にもなってくるけど。
そうですよね、それは罪は罪ですけど、それ言ったらあのトリコの作者の人もそうですもんね。
シマブーの話はするな。話はするない。
たけし偉いとこで終わったんだから。
一生懸命やってんだから。
いやもうもう
もうもう、
いやもう過去の話です。
まあまあまあまあ、
過去のことです。うん、はい
はい。
まあだからその辺のね後処理って大事だなと思いますね。うん、はい。続きましてゼロワンさんありがとうございます。
はい。
ちゃんまさ新庄さん。
はい。
あのガチオタ塾上 AV 上の井上彩子さんの新作がマジすごそうです。
ほう。
これはあれですね。あの美熟女が三国志を語りたいみたいな、そういうで一見すると全く AV ではなさそうなパッケージです、
ね、AV 関係ないじゃんそれ。美熟女と三国志と AV って
全く関係ないですね、
はい、
なんかあの可愛らしい絵柄の、水着着た、
うん、
あの女性の絵でウホって言ってます。三国志熟女っていう、
三国志熟女まではまあいいよ。
普通はあのパッケージになんかちょっとそれとなくエロいやつ
イラストなんだ。
で裏側に濡れ場シーンみたいなのが
ある
のが、
あ、ね、
まあ、あの相場なんですけど、
この全然違う、誰が買うんだよこれ。
この美熟女は三国志を熱く語りたいんです、
うん、
AV なのかどうかすらももう
謎です。もう分からないもんね。
でもちゃんと内容はあの綾子の三国志トーク1、うん、ギャラリーの前でセックス語り尽くした後の、
その意味、それ今すげえ話したんだけど、三国志トークまでは分かったけど、
三国志トークは1です。まだ1、ギャラリーの前でセックス語り尽くした後のセックス隠し撮りで、綾子の三国志トーク2、
うん、
かっ、いや中、本作は半分以上三国志トークです、ご注意ください。
ああ、そういうことか。三国志トークの合間にちょいちょいセックスをするってこと。
もう三国志トークがメインなんです。何考えてんだ。
ちょっと見たいね。
ちょっと見たいですけど、うん、
ちょっと見たいね。
この人すごいですもんね、本当にあの侍ジャイアンツ の八幡先輩の話とかしながら犯されてるやつがありました、ね、
そういう芸風なんだ。
芸風、
うん、この人
嫁彩子さんはそうです
、ね、すげえな。圭介本田だな、これ
圭介本田です。そうだ、一回挟んで忘れてた、圭介本田です、
はい、
はいはい、AV 続きでいきます、
はい、
サルゾウさんありがとう
ござい
ます、はい、初めて知ったけど洗濯屋ケンちゃんすげえ、
うん、
ウィキによると日本で初めて感謝したのか。まず洗濯やってるんだ。ストーリーはと、顧客の奥さんと青缶して友達の彼女を襲うって、なんじゃこりゃ。総視聴者数およそ500万人って、映画館ならシンゴジラ最後の時代コナン並み。
思ってるよりみんな洗濯屋ケンちゃん知らないんだね。
いや知らなかったっすね。
結構有名な話だと思ってた
らAV 界のパイオニアみたいな話ですね。
うん、
VHS を普及させた。
そう
はい。
そう、ぜひ洗濯屋ケンちゃん、なんかあれですよ、はい、エロシーン抜きだったら確か YouTube にあります。
ああ、なんか僕も見ましたそれ、
はい、
探して、
はい、
全然何のことはない、なんか
何のことはない普通のメロドラマ、メロドラマですけど、まさか家でセックスシーンが拝めるっていうのはもうね、
当時からするとね、
当時がとんでもないエポックメイキング、うん、
エポックメイキングだ、
はい、
はい、洗濯屋ケンちゃん、
はい、
ぜひ探してみてください。だって出荷本数だけで言ったら、いまだに歴史に残るぐらいとんでもない本数でしょ。だって、
うん、
500万本
500万本ってすごいぜ。
だって漫画とかですら500万本売れる作品ってないっすよ今。
ワンピース級でしょ。
ジャンプもワンピースはもう3億部とかいってるんですけど、
いや1本で1本1巻だけで
1巻だけで言うとね、そうですね、うん、毎巻100万部を超えるっていうね、うん、まあそうですよね、確かに。
こう洗濯屋ケンちゃん恐るべし
洗濯屋ケンちゃん恐るべし続きまして、塚さんありがとうございます、
はい
はい、お便り会で天下のミルコ放送局様のツイッターフォロワー数が思ったより少ないという現実を目の当たりにしてしまい目から一筋の汗が流れました裏垢を作り工作しようか検討いたしますその他40歳からの地図という次期タイトル候補爆弾にも心震えましたただうおやうち
いやまあね、いいんじゃないですか、地道に増えてますから、地味にね、地味にちょっと増えてますから
と悲しいお知らせなんですけども、はい、実はですね、先月の、お便り会、
はい、
5月のお便り会を取った時にですね、実はフォロワー数340人だったんですよ、
はい、
現在これを取ってる時にフォロワー数336人減ってますちょっと減ってます、
ショベーどっちにしろショベーけど減ってるじゃねえかよ
好きで4人減ってるっていう微妙な増減、増えもしないしちょっと減ってる、
そもそもの母数がねその辺の女子高生より少ないもんな、
少ないですね、1000人は超えたいですね、ちょっとね、ちょっと頑張ってあのリスナーの皆さんちょっとフォローしてない方フォローしてください
別にフォローした
くない、360人しか聞いてないってことはないんですからそれは知ってるんで、
まあまあまあまあまあまあ、
はい、
まあやツイッターやってない人もいるんでしょってことでしょ、
そういうことですか、
はい、
わかりました、
はい、
でもせめて新庄のフォロワーさんはフォローしてほしいです、
ね、まあそうですね、
はい、これはまずいなと思ってますはい、またまた、塚さんでございます、
はい、
29歳までの地図さんとのコラボ会拝聴、
はい、
放火した後ににやつくグラサン姿の役所ワンパンで沈む役所など肉地図さんとは違う切り口かっこ笑いどころを押して語ってくれた本配信、これあれですね、古老の地ですね、
はい、
動物園の動物を見る感覚で薬剤映画を見るという意見にも今まで全く意識していませんでしたが同意です、
あのですね、はい、ちょっとこの件に関しては、はい、ちょっと一回話さないといけないのかなと思ってて、別に肉質がどこじゃなくて、その動物園問題に関して、
動物園問題、はい、コロノチの、はい、
動物園問題というよりヤンキーとか、
はいはい、
生きてる人たちを、うん、わ見たら面白いんだ笑っていいんだっていうことの文化って、はい、どっからスタートしたか新庄君分かります、
あのね、笑っていいんだ、それまでは笑っちゃいけないっていう、い
やかっこいい、
あかっこいいだった、ああこれはもう90年代に入ってからでしょうね、
そうそうそう、で、あのね、ちょうどの時代の節目に私いたので、
え、はい、何でしょう、
完全にね変わったのがあるの、
潮目が変わったのが、
潮目が変わったの
はい、はい、
稲中なの、
ああ、稲中か、
稲中がね、
はいはい、
ヤンキーを見て、はい、バカにして出したの、
そうだったかもしれない、
で、あの瞬間に俺もね、あ、笑っちゃっていいんだこの人たちのことっていう風に、
それまでは湘南爆走族でした、ね、うん、あ、湘南純愛組ですよ、
だから稲中の一番すごいところは、
はい、
ヤンキーとかヤクザを見て笑っても大丈夫っていうことを教えてくれたことなん
なるほどなるほど、
だ小学校時代仲の良かった何々くんが中学に入って久しぶりに見たらなんかチーマーみたいになってて、
あ、
なんかそれを影から見てる前野と伊沢がおいおい、なんか床に唾とか入ってるぞ、なんだあれ新種の遊びかとか言い出したのよ、
はいはいはいはい、
あ、やっていいんだこれっていうのが、
あ、
みんななんとなく思ってたのを、
はいはい、
言っちゃったんだよね、
なるほどね、そのからの流れですもんね、あの、うん、暴走族っていう名前がかっこいいので呼び方を変えましょうみたいな感じで珍相談って呼び出したのは多分稲中の流れなような気もします、その世間の流れがそうなったの、あんまり定着しなかったですけど、
だから今だからやっぱりもうずっとそういう感覚ではあったんだけど、はい、子供の頃から、だから未だにやっぱりこう非社会的というか、そういう人たちを見ると面白いっていうのは言っちゃっていいんだっていう、
ヤクザで言うとクレヨンしんちゃんもきっとそうですよね、
あーそっかそっかそっか、
うん、
はあ、いるね、はいはいはい、だちょうどまあまあ稲中だけではないんだろうけど、
いろいろ
いろいろだから、
はい、
うん、今までリスペクトされてたものが、
はい、
実は笑いの対象になるっていうことにしちゃったっていうのはでかいね、
なるほどそうですね、稲中ヤンマガですもんね、それまでヤンキー文化を牽引していたマガジン系で、そういう内部崩壊を起こすっていうのはちょっと面白いですね、古谷実先生ね、パイオニアですね、
パイオニアだね、そこはねパイオニアだと思うね、
なるほど、あ、確かに一理ありますね、
うん、
はい
はい、
そんな
すごいちょっと真面目な話でした
そんな、肉地図さんとの、あ、 流れで塚さんからのもう一本あります。はい、渡辺さんとのコラボ会に続き、またしても不在の新庄さんのちゃんまつさん、なんで僕の儀で勝手にコラボしちゃったんですかというもっともない意見、恨み節が今後配信の中で聞けるのかというのも地味に期待です。伸びた的扱いに涙ということで、
だって新庄さん忙しいって言うんだもん。
塚さん
勘違いしてると思うんで、新庄忙しいって言うんだもん。
僕別に肉地図に行けなかったことに対するあの悔しみは一切ないです。
お、
むしろあの行ったちゃんまつさんはすごいなと思ってるんで。
なんでよ、別に
僕多分あの中に混ざれないですもん。
楽しかったよ。
まあそれはそれでいいです。ちゃんまつさんはその若者の寄り合いにひょっこり顔出してきた、うん、あの世代の違うおじさんじゃないですか。
いや普通にお邪魔しますって感じ。ちょっと5分ぐらい遅れちゃったけど場所わかんねえよみたいな。
いや渡辺さんとはね、あの多分同世代だし、うん、話も合うんできっと大丈夫だと思ったんです、うんうん、肉汁さんとは多分そこまで世代が違うわけじゃないんですけど、なんかちょっとね、僕うまく喋れる気がしない。
マインドは一緒、マインドは一緒。
勝手に思ってるだけかもしれない。
そう、全然それはもうね、で情熱熱意信念っていうところに関しては
日本電産の
そうっていうことに関しては同じ。
全然嫌いな人たちじゃないですけど、
うん、
多分ちょっとね、僕そこ人見知り発揮しますね。
うわ出た、
初めて冷蔵コマさんが来てくれた時の僕。
出たそれ面白かったですよ。
はい、いや僕も聞いてる方にはすごい面白かった。
いやいや、はい、スケジュールさえ合えばもうぜひね、ぜひまた次
ぜひぜひぜひ、なんか機会があればね
行きたいなと思ってますし、逆にね来てもらっても全然構わないし。
はいはいはい、お待ちしてます。ちょっと人見知りを発揮しちゃうね。はい、次は名古屋の梅次郎さん、
はい、
はい、ありがとうございます。聖地巡礼熱烈中華食堂日高屋クリア、もりもりサービス券もゲット。
知らねえよ東京来て日高屋行ってんじゃねえよ。
東京に来て行くとこが日高屋ってのは間違ってる。
アホか
全然味仙とか行けるでしょ、梅次郎さん。名古屋でもっといいものを。
いや東京来たんだったら別にねえ、なんかあるよいいとこ。
いいとこ全然ありますよ。
はい、
日高屋の前でわざわざ写真撮って、これあの食べたものを一応あの画像送ってきてくれてますけど、
はいはいはい、
その餃子、
はい、
餃子に担々麺、
はい、
そしてセットの中華スープにチャーハン。
あ、いいですね。
そしてビール。
いいですねいいですね。日高屋ライフ満喫してる。
これで1000円以内ですからね。はい、あ、日高屋ライフ
までうまくないけどまずくはないなと思って帰ってきたんだろうな。
まあ、もりもりサービス券でね、
もりもりサービス券をもらえるってことは重要ですね。
無限もりもりになるっていう、はいはい、もうちょっといきますかね。
はい、
はい、次まして七海シンプソンさん、ありがとうございます。はい、漫画沼会について、
はい、
俺がコメント出したことに軽く触れてくれていたのでしょうか。
はい、はい、
削除した理由は勢い任せで書いてしまったのです。まとまっておらずコメントの手をなしていないと判断したためです。以下冷静にまとめたコメント。
はい、
漫画沼をお上が規制したのはあくまで明らかな違法状態にあるにもかかわらず容疑者が特定できないため既存の摘発行為ができないゆえの苦肉の策であって、基本無料の読み放題ビジネスモデルがけしからんということではないです。 F を混同したような話になったのがちょっと気になりました。
なるほどなるほど、
はい、あと日本での著作権侵害は、権利者が告訴をして初めて事件化される仕組みなので、それが今回の、沼騒動への対処を難しくしているのかもしれません。うん、告訴を躊躇するためなど、権利者があえて告訴を見送って多めに見てくれていることで世の中がうまく回っている面も多いあるのでなお難しい。はい、うん、アニメの二次創作などを例にすると、あれは権利者とファンの間にあるある種の、信頼関係というか共犯関係というかが前提にあっての微妙なバランスの上に成り立っているのですが、
ね、
沼にはそういった周りの測り方への考慮が一切ないように伺えるのが最大の問題かと思います。それこそ子供の頃ジャンプを友人間で回し読みしてたのと規模が違うだけで本質的に変わらないみたいなことだって言おうと思えば言えてしまいますからね。長々と失礼しましたが、おそらくこれで以上です。真面目な話で息が詰まりそうなので最後におバカを長々と話してしまって本当に申し訳ない、バイ博士。最後のやつはいらなかったな。最後のやつはいらなかったなっていう気がします。最後のやつなければそうですね、
ドンマイケルって言ってくれるかったね。
ドンマイケル、
それもいきなり言っても分かんない、はい、まあ、まあでもどうなんだろうね。まあ、確かに漫画の、まあ、その誰がやってたのか分かんないっていうことに対して蓋をしたって、まあ、
結局これ尻尾がつかめなかったっていう話なんですかね。
そういうことだよね。
だからとりあえずそのアクセスをブロックしてそのアップロードもできなくして、で一応ねっていうことで対処したっていうことなんでしょうけども、
うん、確かにそれは確かその話はしてないよねと思って、
だから本来だったら明らかに違法なんで、うん、なんですか、あのしょっぴきたいんだけども手が出せないんで、うん、とりあえずその運営自体を止めさせたっていうだけの話。
なるほどなるほど、
なのかなと思うんですが、
確かにそうですね。
ふん、
うん、
まあ、まあそうなんでしょうけど、アニメの二次創作と例にすると、まあ気にしたとファンの間にある種の信頼感、
まあ要はリスペクトしてるかってことだよね。
まあそれもありますし、あとコミケとかだともう本当にその版権を全部その運営側が買い取ってるというか、
うん、
これに関する二次創作作りますよ OK ですねっていう了承をその出版元から取ってるっていう。
あ、そうなの。
いや、そのコミケが開催中の3日間に関してはそこで、作られる二次創作系はまあ全部 OK、 一応検問入りますけど、表現に問題ないかみたいなありますけど、でもほぼほぼフリーみたいなっていうのは一応そういうこと。
え、だって事前にさ何をやるっていうところまで 言ってないでしょ。
一応何関係のなんかそれを作りますぐらいは。
ああ、それは言ってるのか。うん、じゃあ
一応ジャンルとかを区切って、
じゃあそれをリスト化したのを、
う
ん、
その少年漫画の日とか決ま
って、それをカドヤンとかに送ってるってことでしょ。
一応そういうこと
なんで、カドヤンとか集英社とかに、
あの場はあの違い保険みたいなことになってるわけです。
まあそうね。でもまあまあ、うん、
なんだけど、まあそれもありきなんだけど、まあちょっと他のとこで一応自分たちで勝手に作ってみたものをまあ多めに見られてるっていうのはまあいいかみたいな。
基本まあでもやっぱりあれだよね、その悪口を言ってるじゃないけど、
はい、
好きだからこその何かみたいなの、
そうそうそうそう、リスペクトしてるんでそのファンブック作りましたとか
っていうその意識だからでしょ。で、漫画沼はそういうんじゃなくて、はい、ガハガハだからでしょ。
そうですね、ふんどしで相撲を取ってい
う感じですガーガーみたいな感じだから、まあでもその言ってることもわかる
みたいな
こと。ああ、なるほどね。
なんかね、思ったんです、この件に一件に関して。
はい、
めんどくせえなって正直だから僕もう買わず状態です、この件に関しては。
あ、考えるの
ドーンってなってる。
あ、そうね、
まあ、だから差し読みが罪なんじゃねえかみたいなことにもなってくるわけじゃないですか。そうするともう出版社側がこれ1ミリも儲かってないし、でも小売店側は集客というか、まあ、繁殖というかある種のね、まあ、差し読みしてくれたついでにガム買ってくれたからまあいっかみたいなこととかも。
でそれこそさ、なんかその、うん、最近だとほら何その漫画沼がなくなったから著作権料が入ってくるようになったみたいなことを言ってる人もいるわけじゃない。はい
は
い、
まあね、それは本当かどうかは知らないです。
本当かどうかは分かんないけど、それはね、言っちゃいけないことのような気がするんだよな。
そこ引き合い出すんではなく、
いや実際そうだったとしてもね、
だとしてもね、だってまだあるわけですもんね。
何が
そのググったらその漫画読めちゃうみたいな状態は、
まあ、絶滅
がなくなったとしても
絶滅してるわけじゃないもんな。
根絶されたわけじゃないんです
よ、うんうん。
まあ、だからそのなんとなくね、そのだから YouTube で昔の曲聴いたりとかできるんですよ。一応あれ突き詰めれば違法アップロードだったり
する。同じだよね、
うん、そうそうそう。だから、まあ、
でもやっぱ個人的にはやっぱさ、昔の夜のヒットスタジオとかの YouTube にあったりするわけじゃん。
あったらやっぱり、
ね、それは見てて楽しいもんね。
映像資料として上がってるのはありがたいわけじゃない、
うんうん。
まあだからその辺をどういうふうに扱うのがネットモラルがどうとかっていう話になってくると、だからやっぱ面倒くせえんで僕は考えるのをやめております
。いや、これは難しい、
難しい問題ですよ。
ね、
どういうだから次ね、国が対処を出してくるのかみたいなね、ことはありますけど、まあ、
著作権ビジネスっていうふうなのが難しいんだよな。
著作権中物自体がもはや魔物じゃないですか、なんかね。
ああ、
いやそれは漫画家さんの主張を聞いたらそれはごもっともなんですけど、
の話したら長くなるよこれ、
うん、
っていうところで考えるのをやめましょう。
はい、はいはい
はい、まあでも本当に、
はい、
ええ、確かにあの漫画沼の一件に関してはまあもう本当全然、はい、あのまだ全然いろんな意見ね、
はい、
あればお話聞かせてもらえたらと僕らも思いますし、
はい、
ぜひぜひお願いします、
はい
はい、
といったところで後半に続かせていただきます、はいはい。